皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月4日にミンフィネットで発表された、うちに向けて探すことを覚え修練が容易にという内容です。それではお聞きください。内に向けて探すことを覚え、修練が容易に。偶然用事で、私は同州 A さんと車に乗りました。A さんは、あの時弁護士を雇うために同州 B さんが2000元を出したことを教えてくれました。その時私は胸がドキッとして、そのことを知らなかったと言いました。弁護士を雇った件は2012年のことです。私が留置所で拘留されたため、外にいた同州、長羅さんが弁護士を雇ってくれましたが、弁護士が来た日に私は帰宅しました。このことは後から同州から聞いた話で、その時は費用の問題を考えていなかったので、尋ねることなく過ぎ去っていきました。10年以上を経て、今日同州がこのことについて触れ、さらには B さんがこの件について尋ねてきたと言います。これは当時の2000元を返してほしいと言っているのに違いないと思いました。同時に返すべきだ、借りを返すのは当然のことだと思いました。私は即座に、そんなことがあったの？帰ったら同州 B さんに返すようにしますとはっきり言いました。口ではそう言ったものの、私の思考は素早く回転し、10年以上も前のことを今になって言うの？私だってかなり同州を手伝ったという考えが浮かびました。同州は修練が足りていないという1年がまだ残っていました。家に帰ってから自分が言っていることと思っていることが違うとわかり、内に向けて探し、法に則っていない考えを正す必要があると思いました。恥ずかしながら私は古い学習者で27年間ダーファーを収めていますが、覚えている限り一度も問題をしっかり捉えて真剣に法に照らし合わせて内に向けて探し自分を収めたことがありません。そこで私はこの件において内に向けて探すことを学ぼうとはっきりと自分に言い聞かせました。私がこのような考えを持つようになったのもこの期間に法を暗記していたからです。私はすでにジョン・ファールンを3回暗記しました。前の2回は基礎固めで、今回はもっと着実に暗記しました。心の中に法を入れていれば、物事に遭遇するたびに法と照らし合わせて修練を指導してくれます。私は一問一答形式で自分に問いました。このお金はあなたが使ったのではないか。そう、私のために使った。他の人が代わりに払ってくれたのなら私は返すべきではないか？返すべきだ。A さんは愚痴を言われることを恐れずに私に借りを返すよう注意してくれて、私が前進する中でさらに身軽になって、これは私にとって非常に素晴らしいことではないか。A さんに感謝すべきではないか。相手の修練が足りていないのではなく、自分の修練が足りていないのだ。このお金は同州に返すべきだと確信したと同時に、私はまだ足りないと思いました。あの時私の胸がドキッとしたのはなぜか、理由があるはずです。自分のいかなる考え、いかなる念、思いつきが何を意味しているのか精査して悪いものを逃すまいと思いました。私はなぜ不満だったのか、心に言い表せない何かがあったのかを掘り下げました。これまで私は少なくとも私が知っている同州たちと比べて自分が金銭面で周囲よりも多く思っていると思っていました。そのお金の一部は資料に使ったり弁護士を必要とする同州に支援したりとすべて静かに行ってきました。これは当然のことで同州が困っている時にはお互い助け合うべきだと信じていました。しかし十数年前、私が苦境にあった時、同州が2000元を出して弁護士を雇ってくれたことがありました。そして十数年後の今になって同州がそのお金を返してほしいと頼んできたのです。この事実に私は戸惑い寂しさを感じました。私が他の人を助けてきたのに、私が助けが必要になった時にはこうなるとは思いませんでした。 私には利益を求める心がありますが、それが主な理由ではありません。また、メンツのためにも心がありますが、それも主要な要因ではありません。同州に対する不満の心もありますが、彼らがお金を要求するべきではないと思います。単にお金を借りたのなら返さなければなりませんが、なぜこのお金をすんなりと返せないのでしょうか。私は答えを見つけました。私はダーファーの中でこの2000元以上のものを費やしてきたと感じています。私は功績を誇りに思っていました。この誇りを資本として利用し、少しの利益や報酬を得るためにそれを使用していました。これは私の私心であり、完全にさらけ出されました。こんなにも汚い心が隠れていたことを発見して、私はびっくりしました。消防はもう終わりまで来ていて、私はこんな汚い心を持って天に帰れるのでしょうか。弁護士の件は長い時間が経っているのに、同州が持ち出したことに対して少し疑問に思っていました。しかし、これは実際主婦の塩梅で、私にこの心を見つけさせてくださり、神聖を高めると同時に借りを返させてくださったのです。慈悲なる主婦、そして私心なく手伝ってくれた同州に感謝します。自分がどれだけダーファーに尽くし、何回同州に尽くしてきたかという考えは、すべて人心で測っていることに気づきました。私は経済的には比較的裕福で、性格も明るく、喜んで人を助けますが、これはすべて主婦が与えてくださったものです。ジョン・ファールンの論語に、天体、宇宙、生命、万事万物が宇宙ダーファーによって切り開かれたため、と書いてあるのに、ましてやこんなちっぽけな私など比べ物にもなりません。今回のこと、2000元を返すことを通じて、おそらく遥か昔に金銭を使ってダーファーを実証すると誓っているかもしれません。多く費やしたのではなく、むしろ少なすぎるかもしれません。これは制約を果たしていないことになります。弟子は永遠に主婦に借りだけを作っています。自分がどれだけダーファーのために手柄を立てたかという考えはどれほど危険なことでしょうか。謙虚さも私に欠けている一面です。高慢で身の程を知らず、何もかも自分の一存で決めるという唐文化の考えは自我を重要視し、すべてが自分のためにあるとしています。この私心、自我こそが生命が落ちた原因であり、生命が再び神になるための強大な抵抗でもあり、私たちが成就できない本当の原因なのです。主婦は私たちに、精進用紙、仏性に漏れなしの中で、無視無我で、なおかつ他人を先に、自分を後にするという小学にまで収め遂げなければならないのです。と書いておられます。27年も修練している古い学習者は、ジョン・ファールンを数千回読んだでしょう。しかし、本当に内に向けて探し始めたのは最近です。もちろん、簡単で明らかな間違いの場合は内に向けて探せますが、複雑で自分とは関係なさそうなことには、また懐中電灯のように外側を照らすだけで内に向けて探すことができずになってしまいます。自分を照らし合わせるのではなく、他人ばかりを照らし合わせています。第一年は、内に向けて探すよう習慣づける努力をする必要がまだまだあります。括弧として内に向けて探し、人心、人の念を収め、返本寄進するのです。私が読んだ海外の同州の文章では、修練を始めた後、心の落ち着きを感じていると述べられていました。同州の心情を感じ取ることはできませんが、最近法の暗記を通して神聖が高まりました。特に徐々に内に向けて探すことを学び、執着心を取り除き、自分を浄化した後、私も心の落ち着き、穏やかさを感じました。長年心にかけていた抑圧がかなり軽減され、世界が広くなったような感じがして、内心からの喜びを感じました。修練もそれほど難しくなく、苦しくなくなり、とても不思議に素晴らしいと実感するようになりました。上記は個人的な経験であり、法にのっとっていないところがあれば、同州の皆さん慈悲なるご指摘をお願いします。 皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。